人、話題の窓。今回は創立80年を記念し、創立者本間一夫と日本展示図書館について、立花明彦さんにお話しいただきます。立花さんは1961年生まれ。桃山学院大学社会学部を卒業後、神奈川県総合リハビリテーションセンター、日本展示図書館での勤務、筑波大学大学院修士課程などを経て、現在、静岡県立大学短期大学部教授を務めていらっしゃいます。図書館情報学を専門とし、研究領域は視覚障害者を主とした障害者への図書館サービス。展示図書館の歴史についても深い造形をお持ちです。では、立花明彦さん、よろしくお願いします。
1940年11月10日、東京雑司ヶ谷の小さな借家で視覚障害者のための図書館が開館しました。玄関に掲げられた木の看板には、日本盲人図書館と記されていました。日本展示図書館の前身です。創設者は25歳の青年本間一夫です。日本盲人図書館は戦後の1948年、疎開先の北海道増毛から東京に復帰し、再出発を図るにあたりまして、名称を日本展示図書館と改めました。2020年の今年は1940年の開館から80年の節目を迎えたことになります。私の専門は図書館情報学で、研究領域は視覚障害者を主とした障害者への図書館サービスです。その関係から展示図書館士やハンセン病を発症し視覚障害となった方々の読書の実態などを調査研究しています。日本展示図書館の遠隔や発展過程、創設者本間一夫に関する文献はこれまでにいくつかが表されています。本間一夫自らが表した指と耳で読む。これは岩波新書でロングセラーとなっています。また、本間自らが書いたものには我が人生日本展示図書館というのもありまして、こちらもやはり指と耳で読むと同じような内容等が記されています。一方、古沢敏夫の本間一夫この人この時代、という書籍も時代背景とともに日本盲人図書館あるいは日本展示図書館がどのように発展してきたかというようなことを書いています。さらには図書館自らが編集した日本展示図書館50年史日本展示図書館創立70周年記念史などもあって日本展示図書館の遠隔をたどることができます。児童青年向けにも愛の展示図書館長それから昨年出ました読む喜びをすべての人に日本展示図書館を作った本間一夫などがあります。そうした中でありますが創設者本間一夫は学齢よりも遅れ13歳で函館モーワインに入学しそこから初めて教育を受けることになります。展示に出会ったのもこの年であり以来展示による読み書きを非常に大事にしてきた方です。展示によって生かされ、展示を仕事とし、展示とともに生涯を送った人と言ってもいいでしょうかね。日本展示図書館の本間記念室には、本間ノートと呼ばれるものが保管されています。これは本間一夫が関西学院大学、大学中、講義内容をノートにしたものであります。展示を書くときの音を消音化させるために、本間は一般の学生が使用する大学ノートに懐中展示機、携帯用の展示ですけども、この懐中展示機で展示を書いていました。大学ノートは講義内容を記録するだけではなく、雑記帳としても使用していて、学生時代の本間の様子が伺えるものです。また、使い切らなかったノートは、図書館を開設するための準備の記録、開館後の業務日誌としても使っていて、 日本盲人図書館の草創期を語る貴重な資料になっています。本間ノートが発見されたのは2010年で、以来私はこのノートを読み解く作業を続けています。本間ノートを読み進めると、これまでに表された日本展示図書館に関する文献には、ノートの内容が反映されていなかったり、これまで史実とされてきたことが異なっていたりすることがわかります。まだ明らかにされていなかったことなどの発見もあります。今日は短い時間ですが、本間ノートやそれをきっかけにして発見された資料などを読み解く中で、日本盲人図書館、並びに戦後日本展示図書館として再出発した時の様子からいくつかをお話しできればと思います。主な内容としては、1点目、本間ノートにまつわること。今も少しお話ししましたが、それをもう少しご紹介したいと思います。2点目が、なぜ日本盲人図書館という名称にしたのかということ。3点目、なぜ開館日を1940年の11月10日に定めたのかということ。4点目、日本盲人図書館が当時の他の展示図書館とは異なったこと。5点目、戦後の再出発当時のこと。これらについてお話しします。まず最初ですが、本間ノートにまつわることということです。一番気になるのは、なぜ大学ノートに展示を書き始めたのかという理由はわかりましたけども、それを誰がまず最初に始めたのかということになります。つまり、本間一夫自らが始めたのではなくって、誰からか伝授されたのではないかなというふうに考えられます。展示図書館事業をライフワークに定めた本間は、海外の展示図書館事業を把握するために、英語を学ぶべく、兵庫県西宮市にあります、関西学院大学へ進学しました。関西学院在学中、視覚障害を持つ学生が4人いました。瀬尾真澄、下沢正史、高尾正則、そして本間一夫ということになります。瀬尾真澄は、大分県ライトハウスを卒業後、創設しました。これは今の大分県の展示図書館になります。下沢正史は日本展示図書館で展示部長として長く勤めた方であります。高尾正則は島根県の出身で島根ライトハウスを創設しておりますし、第4代の日本盲人会連合会長等も務めた方です。瀬尾は本間よりも1学年上、下沢は同級生、それから高尾は後輩ということになります。つまり、本間一夫が関西学院に入学したとき、瀬尾が1学年上にいたわけでありまして、先ほど言ったように、大学ノートに展示を書くということは、静かな教室で展示のコツコツという音が他の学生の迷惑にならないようにするという、そういった配慮が求められていたということになります。その時に、すでに1学年上である瀬尾が、そうした学校での生活、あるいは授業での工夫等を本間に伝えたのではないかというふうに考えられます。さらに、瀬尾は展示に関して非常に関心を持っている方でありまして、本間ノートを見ていくと、瀬尾式略字、あるいは沢田式普通語略字といったような、記述もあります。略字ということですが、英語には2級展示ということで、祝字、あるいは略字というものがあります。それによって展示を早く読むというようなことができるようになっています。それを、瀬尾は日本語でもできないかというふうに考えて、瀬尾式略字というようなものを考えていたようで、その一覧表が本間のノートにも書かれています。沢田式普通語略字というのも、やはり当時の視覚障害の方々、沢田というのは東京盲学校の教員であられた方ですけども、この方もやはり日本の展示について、で略字祝字はできないかというようなチャレンジをしていたということになります。当時の視覚障害の方々がいかに展示を スムーズに早く読んで物事を理解していこうかという、そういった意気込みで点字に向き合っていたことが、この本間ノートからも読み取ることができます。本間が関西学院に入学したのは1936年でありますけれども、この年からこの本間ノートと言われる大学ノートへの記述が見られます。この記述は単に講義だけでは使っていなかった。日常生活について書いていたということも先ほど少しお話ししました。そういったものが見られる雑記帳とタイトルが付けられたものがあります。これは1936年の7月、本間が関西学院へ入学して初めて夏休みになって増し家に帰郷する時のこと等が書かれています。この雑記帳を開くと、留萌線車中にて主樹思うというような文章から始まります。増し家に帰るのは留萌線に乗って帰るわけですけども、その車中においても本間は当時、帰省して函館に寄って、それから留萌線に乗って帰るわけですけども、函館に寄った時のこと等を記しています。この雑記帳、さらに面白いのは、ページをめくっていきますと、庄司太郎の港小石屋、果てなき旅、十九の春、旅笠道中、といった当時流行った流行歌でしょうか。そういったものの歌詞がそのまま書かれていると。いうことで本間和夫の当時の関心事が見えてきます。私は本間和夫、本間先生が歌っているところを聞いたことありませんけれども、若き頃の本間先生はこういった曲にも関心を持って、もしかしたら口ずさんでいたかもしれません。1936年はベルリンオリンピックが開催された年です。その模様はラジオ中継で毎日行われておりまして、本間は夏休み、このオリンピックのラジオ中継を聞いていたということも本間ノートから見えてきます。例えば、前畑翔スという、いわゆる水泳で前畑が優勝した時のことですけども、これはラジオでも非常に有名な一コマになっていますけども、それを本間がノートに記録しているということであります。ラジオは視覚障害者にとって、その不自由を忘れられるもの、まるで我々のために作られたものというふうに本間は言っています。つまり、ラジオを聞くことが本間にとっては、視覚障害である自分が忘れられる一瞬であるし、請願者の人たちと何ら変わることなく、そのラジオから流れてくる放送を楽しむことができる。で、ラジオを聞くことが大好きであったということであります。そんな中で、テレビが少しずつ昭和戦後ですけれども、テレビの普及、それから、実際の販売等が始まってくると、本間はですね、ラジオに対する不安を覚えています。そこで、こんな一節があります。テレビがアメリカで普及しつつあるが、そういう時が日本にやってきたら、盲人はかえって不幸になりはしないかと、今から取り越し苦労をしている。こんな文章を本間和夫は昭和26年文藝春秋ですね、この1月号で書いています。この時は盲人にも文化を与えよという、そういう結構長い文章であって、盲人の読書環境等を記した内容です。その中で今のように言っているわけなんです。朝日浩というですね、日本点字委員会の会長も長く、されまして顧問等も務めた方は本間和夫について点字を習得した喜びを表現するものとして日記を書き始めたと聞いたというふうに言っています。つまり本間和夫は点字によって自らの人生を切り開くことができたわけですけども、点字への一つの愛着といいますか、そういったものでこの点字を書いた、日々の出来事を日記にしたためたというふうなことが言えるかと思います。では次のお話ですが、なぜ日本盲人図書館の名称にしたかということであります。1940年の11月10日に日本盲人図書館が開館しました。この時は日本盲人図書館、日本点字図書館ではなく日本盲人図書館 というふうに名称をつけています。その理由について指と耳で読むの中にはこのようにあります。その頃はまだ点字が盲人の文字であることが一般に知られていなかった。したがって盲人図書館というふうにしたということなんですね。でも、日本盲人図書館開館当時すでに日本にはいくつかの点字図書館がありまして、それぞれ名称を点字図書館、何々点字図書館というふうにしていました。例えば、大雲海点字図書館。これは現在はありませんけれども、東京盲学校の OB、らで作った図書館が存在していました。新潟県盲人協会点字図書館。これは今の新潟県の点字図書館になりますけれども、それも当時ありました。ライトハウス点字図書館。これは今の日本ライトハウス情報文化センターの前身になります。名古屋盲人会点字図書館、そういったようにいくつかの点字図書館という名称のもとに視覚障害者のための図書館がありました。そんな中であえて本間和夫は日本盲人図書館という名前を使いました。理由は今お話した通りですが、私はそれだけではないというふうに考えています。つまり本間和夫がライフワークとしてこの点字図書館事業を自分の一生にするというふうに決めた。その背景には、英国、イギリスには国民盲人図書館という世界一の図書館があるということを文献の中、吉本忠の文献から知ることになります。ナショナルライブラリー・フォー・ザ・ブラインドということになりますけども、NLB。この図書館にあやかったのではないかというふうに考えます。従来日本において盲人図書館と命名した図書館は本間和夫のこの日本盲人図書館が初めてということになります。戦後は一時川崎市盲人図書館というですね、川崎市が設置した図書館、現在の川崎市視覚障害者情報文化センターの前身になりますけど、そういう名称も一貫ありましたけれども、基本的に言えば日本盲人図書館のみということになります。このように自身が作った図書館を発展させたいというですね、大きな願いのもとに日本盲人図書館というふうにイギリス英国にあやかったのではないのかなというふうにも考えられるわけです。2点目、では戦後なぜ日本点字図書館に変えたのかということです。これも指と耳で読むの中で説明されています。その中では、点字とは盲人が指先で読む文字であることが、かなり社会に浸透、普及し、創立当時とは状況が変わったので、これに即応しようとしました。というような説明を書いています。ここで、私が注目したいのは、なぜそうした状況に即応しようとしたのか。つまり点字が普及してきた、認知度が高まってきた、だから名前を点字図書館というふうに変更するということですが、そのまま盲人図書館であってもいいのではないかという考え方もできます。それにはやはり点字図書館、あるいは点字ということを強調しなければならない、それを世に訴えなければならないというような状況があったというふうに考えられます。点字を前面に出さねばならない事情、そういうことですよね。それは何かというと、日本盲人図書館が利用者から支持されて順調な発展を遂げてこられた要因の一つ。これは点訳奉仕者による着実な蔵書の増加ということが指摘できます。新着図書は図書館の生命線であるというふうにも本間は語っています。したがって従来の図書館、日本盲人図書館がすでに開館した当時、いくつかの点字図書館があったわけですけども、それらの図書館と大きく異なった点は、一つには新着図書がどんどんと出ていっていたと。それによって図書館が支持されていったということがあります。戦争が終わって、そうした中で点字図書館を再建するということになりますと、戦後点訳奉仕者の実働数は、減少していて、新着図書もそれに伴って少なくなっています。戦後の復興の鍵は蔵書の確実な 増加、すなわち点訳奉仕運動の再建にあって、そのためにも点字の言葉を使い、社会にアピールする、宣伝する必要があったというふうに考えます。したがって、日本点字図書館という名前を前面に出した図書館に名称を変更したということになるかと思います。点訳奉仕運動については、1948年9月を皮切りに NHK ラジオに投稿し、それが放送されたり、新聞でも取り上げられています。そういった中で、この本間和夫の読み、日本盲人図書館を日本点字図書館に改めたというですね、その施策は的中したということが言えるかと思います。では、3点目ですね。なぜ開館日を1940年の11月10日にしたのかということになります。本間ノートを読み進めていく中で、図書館は十分な準備のもとで開館したわけではないということが分かってきました。1940年の11月10日に開館したけれども、それはしっかりと準備して、万端の船出ではなかったということ。例えば、点字出版所に発注した図書は、納品されないものも少なくありませんでした。貸し出しに供する蔵書目録ですね。これも まだ完成していませんでした。さらに図書館ニュースも発行日から大幅に、ずれ込んでいます。にもかかわらず11月10日を開館日にして、この日の2時半、その借家の2階で、ささやかな開館の式典が行われています。ということは、本間和夫は早くからこの11月10日を開館日に、することを決めていたというふうに考えられます。今年2020年は日本点字制定130周年にあたります。ということは、1940年は日本点字制定40年の年でした。でも、記念行事、らしきものは当時開かれておりません。もっとも日本点字委員会なる組織もその当時はありませんでした。点字を大切にしている本間、点字によって人生が開かれた本間でありますから、図書館の開館もその年の11月1日、点字制定の日に合わせるのが一般的ではないかと考えられます。しかしながら、今申したように11月10日にしたということ。実はこの日はですね、1940年の11月10日は紀元前2600年で国中が祝福ムードに沸いていたということであります。つまりは自身の図書館もこれにあやかり、幾久しく繁栄するようにと願った結果、この日を開館日にしたのではないかと。さらに言えば時代の風に乗ろうとしたのではないのかなというふうに考えられます。では4点目ですね。日本盲人図書館が当時の他の点字図書館とは異なったことということであります。すでに図書館の名称でもお話ししたように、日本盲人図書館が開館したとき、日本にはいくつかの点字図書館がありました。しかしそれらは細々とした活動であって、その後も大きな発展には至っていません。では、日本盲人図書館だけがなぜ戦時中をも含めて利用者を獲得し、あるいは利用者からの支持を得て発展することができたのでしょうか。その答えを、後藤聖光ですね、これは本当は後藤聖光というふうに言っているんですが、後藤静香であったというような研究も今、出ています。つまり、ちょっと話がそれますけども、後藤聖光は後藤静香が本名であるわけですが、静香というですね、この呼び名に当人が好まなかったと。したがって、聖光と呼ぶように自らしたというですね、こういう事実も社会事業史学会等で発表されています。それは置いときまして、確かに、先ほども言いましたように、新しい図書がどんどんと出ていく。新しい点訳書が図書館の新着図書として発表されていくという、それは図書館にとって、あるいは利用者にとって大きな魅力ということになります。それはともかくとして、図書館が発展した要因の一つ、あるいは大きな要素は、確かに後藤聖光による点訳奉仕運動があったことは、 否定できませんけれども、同時にそればかりではなくて、本間の図書館には、いわゆる日本盲人図書館には、他の図書館、にはない施策がその他にもあったということがあります。それをですね、大きく4つ指摘することができます。1点目は、無料無保証。図書館の図書を利用するにおいて無料無保証ということが挙げられます。今私たちは図書館から図書を借りるということ、あるいはサピエ図書館にしても基本的にはそれは無償で借りています。一般の図書館においても無料の原則というものがあります。しかしながら日本盲人図書館が開館した当時、奥運会の展示図書館は借覧券年間1円。それから名古屋の鶴間中央図書館にある展示文庫でありますが、ここは貸し出しでは盲学校生徒以外のものに保証金2円を求めていました。さらに新潟県の盲人会が作った図書館では盲人会員以外は年30銭の借覧料を求めていました。こうした中で日本盲人図書館が無料無保証で図書を貸し出したということは当時画期的なことであったということになります。実際ですね、展示毎日へ本間一夫は図書館ができたことを広告、有料広告をしています。その中で、その文面にも無料無保証で全国に誰にでも貸し出す展示図書館のできたことをご存知ですか。詳細は東京豊島区雑司ヶ谷 2-426 日本盲人図書館へお問い合わせくださいっていうですね、こういった広告、さらにはその後も蔵書1000余冊、誰にも無料無保証で貸し出します、毎月発行のニュースは1か年わずかに50銭、詳細お問い合わせあれでですね、こういった広告をも同じく展示大阪毎日、現在の店前でありますけども、そこに出したりしています。というように無料無保証っていうのは非常に当時としては画期的であったということ。それから2点目はですね、この日本盲人図書館が画期的であったという2点目は全国貸し出しをしたということがあります。つまり当時の展示図書館はその地域にある人々あるいは会員等に貸し出しを限定していた。それに対して本間一夫の日本盲人図書館は全国を対象にして図書館を貸し出したということになります。3点目が図書館事業にのみの専念ということも挙げられます。本間一夫は自身の日本盲人図書館はあくまでも図書館事業しかしないということを宣言しています。そしてそれに基づいて準備し開館し、その後もそれのみの事業を展開しています。それに対してライトハウス、日本ライトハウスが作った図書館、あるいは、当時の盲人のための福祉施設というのは、いくつかの事業を並行して行っていました。そういった中で図書館に専念するということは、やはりその図書館を発展させなければいけないという本間一夫自身の大きな意思表明であるというふうに思います。4点目、の理由。ですね、東京での開設にこだわったということが挙げられます。本間一夫の文章の中にこういった一文があります。文化事業の一つである図書館だけは我が国の文化の源泉地東京にその中心を置くべきでありますっていうですね、これ図書館ニュースの創刊号に本間の挨拶の中で記しています。つまりは東京で図書館を開館させたことによってやはり多くの支持を得られた。それはやはり東京に視覚障害の方々が多く住んでいたということも一つ理由になるかと思われます。もちろん全国貸し出しはしていますけども、その中でやはり人口の多いところで図書館を運営していくということも大きな意味があったというふうに考えます。以上が日本盲人図書館の特徴点、あるいは他の図書館になかったという点であります。では大きな5点目、戦後の再出発というところのお話をします。その中ではですね、まず1点目、日本盲人図書館から日本展示図書館に変わって1948年に再出発を果たしますが、なぜ1948年かということがあります。 これはやはり本間自身がヘレン・ケラーの来日を意識したというふうに言っています。ではなぜヘレン・ケラーの来日を意識して益子家から東京に引き上げてきたかということが問われてきます。再出発にあたっての二大事業というものを本間は打ち立てています。一つは建物の再建、それから二つ目が天訳運動の復活ということであります。1948年の1年間で3027冊というですね、蔵書数が1年後3745冊というふうに伸びました。そして転訳者は200名になっています。先ほども少しお話しましたように、転訳奉仕者を獲得しなければいけないということは、本間の図書館にとって大きな課題であります。また、その転訳図書が増加していかなければ、支持は得られないということになります。そういった中で、やはり視覚障害者の問題を世に訴えていくということ、展示奉仕をしていただきたいということを世に訴えていかなければいけません。1948年、先ほどから申したようにヘレン・ケラーが2度目の来日をして日本全国を回って講演しました。ヘレン・ケラーの来日によって身体障害者福祉法が制定する大きなきっかけにもなりました。日本展示図書館も実はヘレン・ケラーが来日して各地を講演する。その内容が新聞、ラジオ等で報道されることによって、視覚障害者への注目、社会の方々の視覚障害者への注目が、必然的に出てきます。そういった中で、転訳奉仕ということを合わせて訴えるということは、視覚障害者の問題が一層社会の人々に伝わっていくということになります。したがって、ヘレン・ケラーが来て、視覚障害者の問題が注目される、そこに焦点を当てて図書館を新たに出発させるということを考えたというふうに思われます。日本盲人図書館から日本展示図書館になって大きく変わったことに、会費制の導入があります。無料無保証を貫いて一つの信念として図書館を始めた本間でありますけども、戦後は残念ながらこの無料ということを取りやめなければなりませんでした。それは皆さんも社会の事情からして想像に難くないと思います。1948年の物価でありますが、新聞が1ヶ月購読44円ですね。44円75銭。映画風切りが40円。コーヒー1杯が20円。米、10キロが220円というふうに、言われておりますが、この中で日本展示図書館は年額200円の会費制としました。翌年にはこの200円では十分に運営ができないということで300円に値上げしています。この会費制は1955年まで、続いていきました。こういうですね、残念ながら社会事情によって一時無料無保証という原則が崩れたというのは、時代を大きく反映した、あるいは時代の大きな流れにこの図書館があったということを物語るものであるというふうに思われます。戦後再出発した日本展示図書館ですが、蔵書目録第3版を1948年に作っています。全76ページで1916冊の本がこの目録に掲載されています。で、この時のこの蔵書目録は40円で販布をしています。この時注目されるのは目録ですね。これは展示図書館にとって図書を貸し出すにあたっての重要なツールになります。今であれば図書っていうのは基本的に完成したものがそのまま掲載されていくわけですけども、当時はですね、展示図書をより早く皆さんにお知らせしたいというようなことで、未完成であっても、例えば全巻4巻であったとしても、1、2巻がもう完成していれば、1、2巻だけをこの目録に掲載したというようなことが見えてきます。そこにも当時の視覚障害者に対して読書の機会を常に提供したいという本間の意気込みが見えてくるかと思われます。 再出発した頃の点字図書館のサービスについても最後に触れたいと思います。当時ですね、利用者数っていうのはどのくらいいたのかということですが、まず1944年、昭和19年の時点でありますけども、1953人という記録があります。そして戦争が激しくなって戦後を迎えた時、マシケの疎開時代ですね、この時は約利用者は400人に減少しています。1949年、いわゆる日本点字図書館となって活動を始めた時の概要には729人という風になっております。貸し出し数も約1万冊を年間で貸し出しているということが記録として残っています。当時ですね、日本点字図書館としてまだ戦後の混乱が落ち着かない時に、スタートした図書館、貸し出し期間は当時は1週間でした。郵送日を除いて1週間ということであります。つまり、より多くの人に図書の貸し出しを行いたいということで、一人の人が図書を長く持っていると、それが回転が悪くなるということで、1週間という、今の半分ですよね。それから1回の貸し出し数が1冊というふうになっています。ただ、深夜医学などの学術書は2週間の貸し出しを認めています。それから、この昭和23年、1948年に図書館が再出発したとき、利用者にできるだけ自分で郵送袋を一つ用意してくださいという、そういった、お願いもしています。さらに注目されるサービスが、点字雑誌共読会、それから共用図書解読会というものがあります。つまりは、このですね、共用図書解読会、あるいは点字雑誌共読会でありますけども、点字出版所から戦後においても、いくつかの雑誌が発行されて、いきます。その雑誌を視覚障害者が購入することは経済的に厳しいということも、ありました。といって、点字図書館がそれらを購入して貸し出すという経済的ゆとりもありません。そういった中で考え出されたのが、図書館に登録している利用者を3人1組、といたしまして、3人1組に対して雑誌1冊といいますか、1タイトルを購読してもらうと。いうことで、図書館がその雑誌を回覧するにあたって手続きを行うという、そういう仕組みですね。いわゆる雑誌の回覧を図書館が担ったということであります。今では考えられないことでありますし、雑誌の回覧を奨励するということは展示出版所からすると営業妨害のようにも見られます。しかしながら展示出版所からしても、この共用図書解読であるとか展示雑誌共読っていうのは、一定の部数の展示雑誌の購読が見込まれるということもあって、非常に助かったというふうにも考えられます。このようにして、雑誌においては読む機会を提供しようとしたということです。それから回覧雑誌歩みというものも発行されていました。これは読書を中心とした利用者の感想文をまとめて図書館が年4回発行しています。この本はこういうことであったというですね、感想文を寄せ集めた一つの雑誌を図書館自らが作って読書の促進を促したということであります。日本点字図書館の副館長を務めた直井哲の一文には、自身もこの感想文集に執筆したというような記録も残っています。さらには読書会というようなものも定期的に首都圏の皆さんを対象に行っていました。これも非常に喜ばれたというふうに言われています。では最後に1948年ですね、本間和夫が蔵書目録第3版を出したわけですけども、その時のご挨拶をご紹介したいと思います。点字を知る数少ない盲人の中から、あなたはさらに機会を得て今この図書館を利用しておられます。未だ発展の途上にあって、意に満たぬところの多い本館ではありますが、 くしくもここに結ばれたあなたのためにはできる限りお役に立ちたいと願っています。盲人にとって読書が晴眼者以上に心の糧であることはご承知の通りです。どうかあなたと図書館との関係が単なる事業とこれを利用するものの関係にとどまらず、深い愛情と強い信頼とに根ざすものであってほしいと思います。この種の事業は直接利用する読者、私ども職員と周囲から援助する請願者の力とが三位一体化されて初めて完全を期し得られます。私どもは今日本の黎明期に立って、この事業の輝かしい未来を夢見るとともに、険しかった過去7年猶予半の歩みに思いをいたしつつ、踏みしめる一歩一歩に精魂を傾ける覚悟です。ご協力を切にお願いいたします。こういう文章を書いています。本間の文章は、蔵書目録を手にした盲人が図書館の利用者となったことを、喜ぶと同時に、図書館との関係が深い愛情と強い信頼とに根ざすものであってほしいと願っています。単なる事業とこれを利用する者との関係にとどまらないことを、希望しているんですね。その背景には、ここにあるこの図書館を利用し、支援し、盛り立てて発展させてほしいとの祈りにも近い願いが込められているというふうに察せられます。利用者、奉仕者、図書館の三位一体を強調したものでありますけれども、図書館情報学では図書館の三要素は、蔵書、建物、職員というふうに言われています。本間はここに利用者を含めていて興味深い。と言えますし、それが展示図書館の独自性というものにも関係しているというふうに言えます。図書館、特に展示図書館にあっては、その利用が発展の大きな鍵を握ります。日本展示図書館の80年は、視覚障害者の読書への欲求の証であり、図書館を発展させてきたのは、利用者でもあったということも、言えるかと思います。読書離れ、展示離れの声が聞かれて久しい今でありますけれども、図書館を利用することで、ますます視覚障害者の、読書環境が向上していくことにもつながりますので、視覚障害の皆様には、ますます図書館を利用していただきたいと願っています。これで終わります。ありがとうございました。
人、話題の窓。お話は、立花明彦さんでした。